今日もご一緒に聖書の御言葉の中から恵みを受けたいと思います。私の進学校の同級生で、くじやぶ先生という方がおられますけれど、和歌山県の白浜というところで牧師をしています。その教会の近くには三段壁という、自殺の名所と呼ばれるところがありまして、その自殺を思いその崖に行く人たちにですね、命の電話の働きをしています。壁の崖のところに、看板が立てられていて、そして教会につながるような、その電話番号があるんですね。そしてその人たちを保護して、一緒に共同生活をするっていうことをしています。最近、その藤山先生の働きがドキュメンタリーの映画になりまして、東京で上映しています。で、本も出版されまして、あなたを諦めないっていう、そういうタイトルの本が出版されています。数年前、その和歌山県の白浜の藤山先生のところに行って、お話をする機会がありました。思い詰めて、その崖の上に立って、ああもう自分の人生はここで終わりにしたいって思う人がですね、看板を目にして、その電話に電話をかけてくるっていう、とても命の現場っていうか、大変な働きだなということを思いました。私たちの人生の中にも、もしかすると、崖の上に立つっていうことまで追い詰められるっていうことはないかもしれませんけれども、でももしかしたら、ああもう自分の人生も自分の命も終わりにしたいなって思うような瞬間っていうのは、私たちも経験することがあるかもしれません。でもその本のタイトルが、あなたを諦めないっていう、どんなことがあってももうダメだって自分で思うことがあったとしても、イエス様はあなたを諦めないでいてくださって、今日もこうやって私たちを礼拝へと招いてくださって、命の言葉を語りかけようとしてくださっている。私たちは御言葉によって立てられていくって言いましょうか、自分の気持ちではなかなか回復したり立ち上がったりするっていうことができないような時がいっぱいあります。暗闇が押し寄せてきて、心配事が押し寄せてきて、この先どうしていいんだかわからないっていうことを、経験することもあるかもしれません。でも不思議に、こうやって皆さんと一緒に礼拝を捧げていくときに、私が前を向いて歩いていく力を御言葉を通して神様は語りかけていてくださる。ああこの先自分には道がないなって思うようなことがあってもですね、御言葉に触れるとどうなるかっていうと、神様が一緒にいてくださる、あの方を仰ぎ見て私は歩いていこうって、何か心がそのように導かれていくことがあると思うんです。そういう命の言葉をイエス様は私たちの心に語りかけていてください。自分でそういう気持ちになれないと思ってもいいんですね。そんなに力強く歩めないって思うことがあっても大丈夫なんです。そのままで、でも御言葉が私たちの心に語られていくとですね、不思議に神様を仰ぎ見て歩いていく私たちに変えられていくっていう、これが礼拝にある大きな恵みだなっていうことを思わされています。今日の聖書の箇所をご一緒に見ていきたいと思いますが、ルカによる福音書の22章35節からのところです。新約聖書の155ページ、ルカによる福音書22章35節。それからイエスは人たちに言われた。財布も袋も履物も持たずにあなた方を使わしたとき、何か不足したものがあったか。彼らがいいえ、何もありませんでしたと言うと、イエスは言われた。しかし今は財布のあるものはそれを持っていきなさい。袋も同じようにしなさい。剣のないものは服を売ってそれを買いなさい。言っておくが、その人は犯罪人の一人に数えられたと書かれていることは、私の身に必ず実現する。私に関わることは実現するからである。そこで彼らが、主よ、剣ならこの通りここに二振りありますと言うと、 イエスはそれで良いと言われた。イエス様が十字架につけられるその前に弟子たちとのやり取りがここに書かれている、聖書の箇所です。とても難しい聖書の箇所って言いましょうか、どういうふうに理解したらいいんだろうかと思うような箇所が今日のところかもしれませんね。35節のところで、財布も袋も履物も持たずにあなた方を使わした時っていう、お弟子さんたちを宣教の技に使わした時っていうのがありました。でそれはルカによる福音書の9章のところに記されているんですけど、不思議なことが起こりました。何も持っていなかったんですけれども、イエス様の福音を携えて出て行った時に、全てのものが備えられて、イエス様を信じる人が起こされていったっていうことが あったんですね。お弟子さんたち、そんな素晴らしい恵みの体験っていうのをしたことがありました。神様が備えてくださった、守ってくださった。今私たちの教会で25周年の証集っていうのをしつこく皆さんに言ってもう嫌がられていますけれど、お恵みを皆さんに書いていただきたいなと思いながら言ってるんですけれども、もし私たちが私人生のことを振り返ってですね、ああ神様の恵みっていつ注がれたかなって思い巡らして考えると、私の小さな人生の中にも本当に神様が守っていてくださった、言葉では一つ一つ説明すると長くなりますけれども、本当に何もなかった時、本当に困った時、どうしていいかわからないって戸惑っていた時に、神様は今振り返ると全ての導きをしていてくださったって言えるようなことっていうのがたくさんあるんです。まあ、それ書いてくださいって言われてもですね、まあ、確かにちょっとどうしようっていうことが現実的にあるかもしれませんが、そんな体験をさせられる恵みの経験っていうのがありました。イエス様と一緒に歩いていくお弟子さんたちもそんなことを経験させられながら歩いていくっていうことがありました。でもイエス様はここでまた違うことをここで語られるっていうことがあるんですね。それが36節に、しかし今は財布のあるものはそれを持っていきなさい、袋も同じようにしなさい、剣のないものは服を売ってそれを買いなさいっていう、全く逆のことが語られている。イエス様についていくならば、信仰で私たちが生きていくならば何もなくていいんでしょ、神様全部守ってくださるのが神様の恵みでしょって言いたくなるようなことなんですけど、今は財布も持っていきなさい、服も売ってそして剣も手にして生きていかなきゃいけないんだよっていう、また違うような時をここでイエス様が語られているっていうことがあるんです。このルカによる福音書が書かれた時代っていうのは、ルカの教会っていうのがありました。ルカの教会っていうのは試練の中に置かれていたって言ってもいいかもしれません。イエス様を信じる喜びを教会は経験することがあります。でもこの時代、この時、ルカの教会も迫害っていうものが教会を取り囲んでいて、信仰っていうその豊かな炎を消すような働きが周りに満ちていて、人々もただ神様素晴らしいだけでは生きていくことができないほどの苦しいこと、大変なこと、そんなことに直面したと言われているようなことがありますね。ルカは福音書を書くときに神様の恵みを書くっていうこともあります。でもそれと同時にイエス様が何を私たちに語りかけているのかっていうのを真実に受け止めながら、この福音書を書いていったっていうことがある。二つの時が私たちの信仰生活にはあります。それは恵みの時と神様の恵みを感じることが難しいっていう時です。もう天国が、まあ、用意されていて、私たちはその道に歩いていますけれどね、もう全部何も問題がない、もう全部喜び感謝だけ、もう天国に向かって一直線で何も憂いがないっていうような人生を歩みたいって願うんですけど、その時々その途中で私たちはある時信仰の喜びが全く失われてしまったっていうような道を歩いて行かなきゃいけないような時もあるのかもしれないですね。で、それはなぜかっていう理由っていうのは、 私が愛されてないからじゃないんです。私が不信仰だったからこういうふうな暗闇の時代を歩いていくっていうようなことでもないんです。イエス様の十字架 に今からこうつけられるっていう時ですね。今日の聖書の箇所の最後のところに読んでいただきましたけど、今はあなたたちの時で闇が力を振るっている。イエス様の十字架っていうのはそうなんですけど、イエス様の十字架っていうのは、今はあなたたちっていうのはこの暗闇の支配者、イエス様のことを十字架につけるような人たち、その人たちの時代で、今は闇が力を振るっているっていう中を通過して歩いていかなきゃいけないっていう、まあ天国に行く道に平原のような平野のような気持ちいい道をずっと歩いていけるっていうことであればいいんですけど、トンネルのようなところを歩いていかなきゃいけないようなことである。夜の道を歩いていかないいきゃいけないような時もある。それを私たちは忍耐を持って、今この時代この時はどういう道なんだっていうことを私たちが神様から教えられて生きていくっていうことが大切になってくることがあるかもしれないんですね。今は剣を持ってとか、財布も持って袋も持って歩いていきなさい、備えをして歩いていかなきゃいけないような時があるんだよって、イエス様がここで、お弟子さんたちに語りかけるっていうことがありました。そしてオリーブ山でイエス様がゲッセマネで祈るっていう場面にこう移っていくっていうことがありますね。皆さんの信仰の歩みの中で、先ほど言うようにいろんな時を皆さんが歩いていくっていうようなことがあります。相撲を見たことがある方もたくさんいると思いますし、好きな方もいると思うんですね。相撲ファンっていうのはいっぱい教会の中にはいますけど、二人の力ある人がですね、対峙して、そして一方を押し出そうとする。もう一方は押し出されまいとして、また力を振り絞ってですね、そこで格闘のような試合をするっていうようなことがあります。私たちも信仰の歩みの中では、お相撲ではありませんけれど、闇の力がぐーって迫ってきて、何か言い知れない、神様の恵みを打ち消すような働きを私たちが経験させられながら、どうしたらいいんだろうかって土俵際まで追い詰められてですね、いやこれじゃいけないって、神様って思いながら私たちが生きていくっていう瞬間を経験することがあるかもしれません。イエス様もそんな経験をこのオリーブ山で体験するっていうことになります。39節、イエスがそこを出ていつものようにオリーブ山に行かれると弟子たちは従った。いつもの場所に来るとイエスは弟子たちに、誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。そして自分は石を投げて届くほどのところに離れ、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心なら、この杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心のままに行ってください。すると天使が天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに戻ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。イエスは言われた。なぜ眠っているのか、誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさい。誘惑に陥らないようにっていう、イエス様がお弟子さんたちに語りかけた言葉っていうのがあります。誘惑っていうのが私たちに押し迫ってくるっていう時があるんです。それは何か罪を犯すとか、何か道を外すとか、そういうような現実的な見える事柄を示しているっていうことよりも、神様の恵みを閉ざしてしまうような闇の力が雲のように私たちの人生を覆い尽くしてしまうような時があるっていうことをイエス様は語られました。 皆さんがもし十字架のイエス様のそば近くにいるっていう経験をさせられるっていうことがあったら何を感じるか。お弟子さんたちは一緒にイエス様と歩いていました。でもイエス様が十字架につけられるっていう道にだんだんだんだん向かっていくっていうことがありました。あれ、私たちを救ってくださるイエス様であるはずなのに、なんで権力者の力に負けて十字架につけられようとしているんだろうか。あんなにイエス様は福音の喜びを人々に伝えたのに、神の子であるってそういうふうに宣教されたのに、なんで今権力者の手の中にあって十字架につけられようとしているんだろうかって思うとですね、神の恵みと現実に起こっていることの間に大きな差が開いているって思ってしまうことがあるんです。礼拝では私たちは御言葉を聞きます。神が共にいてくださいますよ。私たちが祈りの課題いっぱい持ってても、神様は全部それを大きな手の中に包んで守ってくださいますからねって私たちは御言葉から聞きます。そうするとですね、皆さんの信仰も合わさって、そうだ大丈夫だ、賛美してお祈りして御言葉を聞いて励まされて一週間歩いていこうって私たちは思う、この強い気持ちが与えられるっていうことがありますけれども、一歩外に出て現実生活をいろいろやりながら忙しさの中にまたその生活を しているときにですね、私たちは現実の闇っていうのを深く体験させられるっていうようなことがそれぞれあるかもしれません。そうするとですね、あのことを神様が言っていたことは本当なんだろうか、聖書が言っていることは本当に現実的なことなんだろうかって戸惑ってしまうようなこともあるかもしれないんです。でも私たちは見えることやそうやって神様の恵みとは全く違うことが今の私の中に社会の中に蔓延しているっていうことをどう深く理解していくかっていうことが祈りの道になっていくっていうことがあるんです。私たちの信仰は見えることによって何かを判断し、自分の今経験している現実をもって幸せかそうじゃないかっていうことを測るためのものではないんです。信仰が与えられたっていうことは、見えないことをいかにして神のご計画として見ることができるかっていう知恵を私たちは神様からいただきたいんです。ですからここに私たちが招かれて導かれた人たちは、神様が知恵を持って今の時代、今の私の生活、それをどのように神様が導いてくださるのかを深く受け止めていく私たち一人一人なんですね。でも実際はやっぱりここが一番難しい。十字架にだんだんだんだん行くのにですね、いやこの十字架は言ってたでしょ、3日目によみがえるってイエス様言ってたんだから、それを信じていこうよって、お弟子さんたち誰一人としてそれを保つことができませんでした。やっぱり現実の闇が見えたら見えるほど、高い壁が見えれば見えるほど信仰の喜びは失われていくっていうことが現実にやっぱりあったんです。だからイエス様は誘惑に陥らないように、目に見える現実の暗闇でそれを全部判断しないように、あなたの見方で、あなたの感覚や感情で神様の御心を判断しないように、誘惑に陥らないように一緒に私と一緒に乗ってほしいってイエス様が言われた。イエス様もですね、ここではものすごい大きな霊的な格闘をしています。イエス様でさえ祈る時に、この杯を私から取り除けてくださいって祈らずにはいられないような気持ちになっちゃったんです。この杯っていうのは十字架です。もう十字架は嫌だって、苦しみは嫌だって、神様の御心もうそれは知ってるんだけど、でも御心ならばもうこの十字架を背負わないようにしてください、背負いたくないって思える気持ちまでイエス様でさえ追い込まれていくのが、このゲッセマネのオリーブ山での祈りですね。でもイエス様はここで、まあ相撲で言えばね、もう押し切られて、 もう土俵際まで追い詰め、あ、イエス様負けちゃうのかなではないですけれど、もうそのままダメになっちゃうのかなっていう時に、ここから逆転する祈りのような、それが私の願いでなく御心のままに行ってくださいって祈れた。でも弟子は寝てた。私も寝ちゃう。わかんない。もう闇が迫ってきたらもうダメだって。信仰も神様ももういいって。投げ出すように、その闇の力に押し切られて、もう自分なんて生きていても仕方がないって、追い込まれるようなことがあるのかもしれないんです。でもイエス様は、勝利の祈りをここで教えてくださった。どうやって祈ったらいいかっていうのを教えてくれた。それは、私の願いでなく御心のままにしてくださいって、イエス様は汗が血の滴るように地面に落ちるようにして祈ったっていう激しい祈りですね。私の願いじゃないって、自分を捨てるっていうのはどれだけ大変かって。私は今日もここに立ちながら、もしかすると私の願いに固執して生きているっていうことがあるのかもしれないです。私の願いが一番大切で、私の願いが一番何か愛おしくて、私の願い通りにって人生を歩いていきたいって願ってしまうようなことがある。でも私の願いを持っていくっていうことがあるならば、神様の御心が見えなくなってしまうっていうことがあるっていう。だって私はお祈りいっぱいするっていうことがありますけれど、祈りの課題いっぱい抱えてるっていうことがあります。私の願い通りになったことあるかなってこう考えるとですね、あれあんまり私の願いっていうかね、自分の自己の願いですよ、私の思い込みの願いですよ、それ通りになってったかなと思うと、なかなか聞かれない祈りもたくさんあったなって感じることっていっぱいあるんです。でもいつしかこうやって皆さんと一緒に御言葉を聞きながら礼拝を捧げて、御言葉にくっついて私たちが歩いていくとき、私の願いでなく神様あなたの御心がなるようにしてくださいっていう、その祈りに私たちも導かれていく。そのとき闇の力がどんなに迫ってきたとしても、神様が御旨を持って私たちを今この道を歩かせているならば、私はその闇の道であったとしても歩いていくっていう信仰が、その中で神様が私たちに備えてくださることがあると思うんです。そしてそれが一番自由な喜びに満ちた信仰の祝福の人生なんだって思うんです。でもこれは言葉では簡単に言えますよ。願いじゃなく御心ですよって。でもこれを私の心に受肉させていく、本当にそうだって思うっていうことの中には時間がかかっていいと思うんです。簡単には言えない。口では言えます。じゃあ今日はもう御心だって、私の一週間はもう御心のままになるようにって、もう10回ぐらい唱えていけば一週間ぐらい持つだろうって。でもそんなんじゃ持ちません。いろんなことがあると。本当にイエス様がここで血の滴るような汗を流しながら、神様、御心、もうこれは私は背負っていくの嫌です。こんな苦しい人生は味わいたくありません。これを取り除けてくださいって祈りたくなることがたくさん出てくることがあるんです。でもイエス様はその祈りをする人たちの気持ちをよく知っていてくださる。今日の聖書の箇所にも、天使が天から現れイエスを力づけた。葛藤しもがき、そうやって祈らざるを得ないような事柄をたくさん経験しているその人の祈りの道を神様は励ましてくださって、大丈夫、私もその道に歩いたって。でもお弟子さんたちは眠っているっていうことがありましたね。結局勝利するっていうことができませんでしたね。でも今も私たちは眠っているっていうか、目を覚ましていないっていうことが私自身の中にあるんですけれど、イエス様は私のためにこの祈りをしていてくださっている。ある進学校の先生とお話をする機会がありました。 信仰っていうことについてその先生とちょっとお話をして、その先生が信仰って何って聞かれた時にですね、私は自分の信仰って考えるとまだまだなんですよね、何か本当に祈り深く神様の御心を悟ることができないし、どんなことがあっても神様の御手を仰いで歩いていくっていうことができないから、私は信仰ってまだまだここの中に十分与えられてないような気がするんですって、謙遜の気持ちも込めてその先生に言ったんですけど、それが信仰じゃないよって言われたんですね。信仰ってあなたが作り出して、あなたが生み出して、あなたの信仰っていうものはないんだよって言われたんですね。信仰って何かっていうと、イエス様が私の、イエス様の信仰が私の信仰なんだって。私は自分で力強い信仰になりたいなと思ってるんですけど、それが私のうちのにある信仰じゃなくて、イエス様の真実信仰が私の中にあるって、自分では作り出せない。だからイエス様がここで私たちと一緒にというか、代わりにというか、この切実な祈りをしていてくださって、そんな祈りの中に私たちは今日守られて、私たちは生きていくっていうようなことができる。このあと47節からを見ると、ユダが先頭を切ってイエス様を裏切るために近づいてくるっていうようなことがありました。ものすごい激しい現実ですよね。もう神様の恵みの一つも感じることができないような裏切りの行為が、この後イエス様とお弟子さんたちの中には迫ってくるっていうことがあるんです。神様の恵みが見失われたらどうなるかっていうと、剣が一番大事になってくるんです。人間の力が一番大事になってくるんです。剣を振って、そして、何か権威を持ってイエス様を十字架につけようっていう働きがここではありました。でもイエス様はそのまま十字架の道に歩いていくっていうことがあったんですね。苦しみを経験してない人は一人もいないかもしれません。祈りの課題を持って私たちは歩いていくっていう人生であると思います。自分の人生を変えてほしいって神様に願うこともあるかもしれません。でも神様が変えてくださるのは現実のことじゃなくて、私のうちに真実の信仰を宿らせて、そして私自身をイエス様にあって変えてくださるんですね。どうなるか、その道が十字架の道であっても私たちは歩いていくっていうことができるように神様が変えてくださる。なぜならば私の内側が変わったからです。自分の願いが優先して生きていた私たち自身が、神様の御心っていうイエス様の信仰に守られて、新しい車のエンジンをいただくかのように、今までのエンジンは自分で作り出したエンジンで、私の願いっていうエンジンで生きていた。でも何かそのエンジンっていうのは急に止まってしまったり、何か嫌な道には行きたくなかったり、そうやって何かを選んで前に進むっていうことがなかなかできないような人生があった。でも私たちは信仰が来ました。私たちはもう中身が変えられるんですね。外は変わんないこといっぱいありますよ。でも中が変わったんです。信仰のエンジンのように新しい命を私たちはもうもらったんです。そしてイエス様と一緒に歩いていくんです。そうするとですね、道は変わりません。苦しいことは変わんないかもしれません。暗闇のトンネル歩いていくっていうことはなかなか避けられないっていうことはあるかもしれません。でも安心できるんです。勝利できるんです。イエス様が私の内側に生きて働いてくださるから、もう違うんです。新しい私としてその暗闇のトンネルであっても歩いていくことができる。私の願いでトンネルに進むとですね、ろくなことが起きない。もう嫌だって。暗闇なんてもう途中で引き返しちゃおうって生きていく。でもイエス様が動き出すとどうなるかっていうと、不思議なんですね。いいよ、暗くても大丈夫、いろんなことを受けても大丈夫、イエス様が勝利してくださるから、私はその暗闇のトンネルを突き抜けるようにして、また私は信仰の道を歩いていきます。そしてやがて私たちは神様の栄光にたどり着くっていう、 3日目によみがえった十字架の後にイエス様がそのことを示してくださった。十字架を通り抜けなきゃいけない、この峠を通っていかなきゃいけないっていうのは相当大変なんですけど、その力をちゃんとイエス様を私たちのうちに満たしてくださって歩ませていてくださるっていう、今日私たちが一週間歩むとき、今日の礼拝を皆さんで捧げて何が変わったか、いや別に何も変わらない、まあ御言葉はあるけれど礼拝は捧げるっていう時間は持ったけれど私の現実は何も変わっていないじゃないかって恐れなくても大丈夫なんです。私自身は変わったんです、変えられたんです、イエス様が変えてくださったんです。それはちゃんと暗き道も御言葉の光を照らして生きていけるように神様が私たちを変えてくださったんです。皆さんは本当に強い人です、立派な人たちです。どんな暗闇の中にあったとしてもイエス様があなたを離さないで守ってくださる、その人生に導かれていますから、外を見るとね、気が弱くなるとやっぱりああ暗いってダメじゃないかって思うことがいっぱいあるかもしれませんが、内を見てください。私を祝福してくださるイエス様を見上げてみてください。そしたらこのお方から目を離さないで生きていけば、ちゃんと一つ一つのことは守られて、振り返るとああ私は弱かったし何一つできなかったけど、神様が生きて働いて私の人生を支えてくださったっていう慈しみ深い神様の技をたくさん見るようになってきます。私たちの教会もそうだったんですね。25年間トンネルを通らされたことが何度あったことか、人間的に考えればもうこの先どうやって、先を見ていいのか分かんないという時がいっぱいありました。でも教会には命がありました。イエス様が生きて働くっていうこのエンジンが命があったんですね。だから25年間トンネルもありました。まあ迫害っていうまではいきませんけど、いろんなこと言われることもありました。でもちゃんと神様が教会の道歩みを守ってくださった、そのことを振り返って思うときに、私たちの人生もイエス様がいてくだされば大丈夫、ちゃんと皆さんの人生を生きて働いて、そして守ってください。信頼して一週間歩いていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私の願いではなく御心がなるようにしてください。神様、真実な思いでこの祈りを私の祈りと私たちの祈りとしていてくださいますようにお願いいたします。暗き道を歩いていく、十字架の道を歩いていくお弟子さんたちのように、私たちもたくさんの暗闇の中に置かれて歩く時があります。イエス様、どうか助けてくださって、命をかけてイエス様私たちを愛してくださったように、私たちが信仰がなくならないようにいつも祈り続けていてくださいますように心からお願いをいたします。イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。